お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式17章7節から13節と18章から21章、詩式の最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式17章の学びをしていますが、17章の7節から10節。ユダのベツレヘムの出のユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに旅を続けてエフライムの山地のミカの家まで来たとき、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか。彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また妻子となってください。あなたに毎年、銀10枚と、衣服一揃いと、あなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。ミカは自分の息子を妻子にしたことがちょっとは気になっていたのでしょう。そこでこの巡回説教者が通りかかったとき、ミカは彼を雇いました。こうしてこのユダのベツレヘムでのレビ人はミカの家族のお抱え妻子になりました。このレビ人は今この家のお抱え妻子となり、偶像に満ちた家に住むようになりました。11節から13節。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の妻子となりミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の妻子に得たから。この章はイスラエルの国が確かに霊的に最低の状態にあったことを明らかにしています。レビ人を自分の説教者として得たということだけで、自分の必要は満たされたと考えている人物がここにいます。それでいてミカは、神様の祝福が自分の上に注がれることを期待しました。男人たちは強いペリシテ人たちが占領している領域を割り当てられていました。彼らは自分たちが住むのにもっと広い場所が必要だと感じていました。イスラエルには王はなく、徹底的な混乱の時期でした。詩式18章に入りますが、1節。その頃イスラエルには王がなかった。その頃男人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。ヨシュア記の中で自分たちに与えられているはずのすべての土地を占領した部族は一つもありませんでした。ずっと北の方にいたダン部族に関してもそうでした。ダン人たちは本当の問題がありました。事実その問題があまりに悪かったので彼らは山の方を取っていました。二節。そこでダン族は彼らの諸氏族全体のうちから5人の者、ツォルアと エシュタオルからの勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らは言った。行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの山地のミカの家に行ってそこで一夜を明かした。この男たちはダン部族が境界線を広げるためにはどの地域を取ることができるかを見るために出て行きました。彼らは旅の途中にミカの家に来ました。3節から4節。彼らはミカの家のそばに来、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り、彼に言った。誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った。ミカがかくかくこのことを私にしてくれて、私を雇い、私は彼の祭司になったのです。この人は雇われ説教者以外の何者でもありませんでした。この時期は妥協と堕落と、そして混乱の時期でした。そしてこれはどんな時代にも廃墟の印です。今日私たちは廃墟の時代の中にいます。教会は妥協し、堕落と混乱の中にあります。私たちの問題は、私たちの権威である神様の御言葉と神様の御言葉の中に明らかにされている主イエス・キリストに立ち返っていないことにあります。5節から6節。彼らはその若者に言った。どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った。安心して行きなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられます。これは雇われ説教者のおべっかに過ぎません。彼は人々が聞きたいと思うことを語るのです。五人の人たちは立ち去り、レビ人が言ったことは素晴らしいと思いました。9節から11節。そこで彼らは言った。さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが、実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいって、あの地を占領しよう。あなた方が行くときは、安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には地にあるもので足りないものは何もない。そこで男人の士族の者600人は武具を身につけてそこツォルアとエシュタオルから旅立ち。男人たちがライシュを占領すべきだと提案するスパイたちは良い報告を持って帰ってきました。そこで600人の戦士たちが組織され、彼らは家族と所持品を持って出て行きます。来週に戻る途中、彼らはミカの家に立ち寄って、ミカの偶像と祭司とを盗んで行きます。そして男人たちは来週を虜にし、火でその町を焼き、町を再建してそこに住みました。彼らはその町をダンという名前に変えます。30節から31節。さて、ダン族は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子、ゲルショムの子、ヨナタンとその子孫が国の捕囚の日までダン部族の祭司であった。こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。ここには廃墟の様子が書かれていますが、ヨナタンとはモーセの孫なのです。そして皮肉なことに、このモーセの孫が偶像の祭司なのです。学生時代の体験をマギー博士は次のように述べています。私がまだ進学校の生徒だった頃、組織化されてない教会の中でどんなことが起こっているかを知って大きなショックを受けたことがあります。私は子供の頃から教会に行っていたのではないので、教会は私にとって新しい世界であり、新しい生活空間でした。私はドワイト・L・ムーディの生涯とミニストリーに深く感銘を受け、 彼を本当の神様の生徒だと考えました。ちなみに彼は本当の生徒でした。しかしその後、ムーディーと彼の家族を個人的に知っていた人物が私にこんなことを言いました。ムーディーの息子の一人は、この国で最もリベラルな組織の役職についているよ。あの頃にそのことほど私を傷つけたものは他にはありませんでした。ムーディーのような人物の息子がどうしてイエス・キリストの福音と神様の御言葉の完全性と無謬性から離れてしまうことができるのか、私にはどうしても理解ができませんでした。廃墟はとんでもないことです。そして国の問題は宗教的な廃墟から始まります。イスラエルの国に起こったのも同じことでした。モーセの孫がミカの偶像の祭司として仕えているのです。さて、詩式19章の学びに入りたいと思いますが、ここまでの箇所で人々の堕落は宗教的廃墟から始まることを見ました。そこから堕落は次の段階へ移ります。それは道徳的大敗です。そのことは詩式の終わりの恐ろしい出来事の中に生々しく描写されています。それはベニヤ民族を中心にした出来事です。この部族はとんでもない不道徳に関わっていました。そしてその不道徳が次第に内戦へとつながっていきます。この物語はベニヤ民の男たちがレビ人のそばめに暴行を加え、ついに殺してしまうところから始まります。そして他の部族はベニヤ民を滅ぼしてしまおうとします。この時期は国の完全な堕落と混乱と詩式の次のような一節で終わります。詩式21章の25節にはこのように書かれています。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。詩式19章の本文に入りますが、1節から2節。イスラエルには王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。この最初の2節は、この時代のイスラエル人の生活がどういうものであったかを私たちに教えてくれます。神様から祭司として選ばれたレビ人が、そのような女性と結婚するというのはあってはならないことでした。彼は彼女と結婚し、彼女は売春婦同然のようなことをして彼の元を去り、父の家に帰ってしまいました。しかしこのレビ人は彼女を追いかけて義理の父に温かく迎えられ、何日かそこに滞在しました。その後レビ人とそばめはそこを去り、北へ向かいました。彼らは一晩ベニヤミン人たちの町ギブアに滞在しました。同じくエフライムでのギブアに短期滞在していた一人の老人が彼らをもてなすことを申し出ました。その夜、彼らが主人にもてなされている間に、町の何人かの男たちがレビ人を自分たちの同性愛の快楽のために出せと要求しました。ソドムの町が滅ぼされる前に行われていたのと同じようにです。その時彼は代わりに自分のそばめを差し出しました。彼らは一晩中彼女に暴行を加え、レイプして彼女を死に至らせました。このとんでもない行動は何か私たちの国で起こったことのように聞こえます。この箇所を読むと、現代の社会との類似点がとても目立ちます。レビ人はこの犯罪に奮い起こされました。そして彼がやったことは、この時代の人々がどれほど霊的また道徳的に低いところにいたかを明らかにしています。彼は彼女を取って切り刻み、その一つずつを何が起こったかのメッセージとともに各部族に送りつけたのです。この暴力行為に対する国全体の反応は次の二つの章に記録されています。 さて、詩篇20章に入りますが、宗教的廃墟、そして道徳的大敗、そしてどの国もみんなそうですが、イスラエルの堕落の次の段階は政治的な無秩序です。詩篇の最後の二つの章にそのことが書かれています。イスラエルの各部族がギブアで何が起こったかというメッセージと一緒にこの女性のバラバラ死体の一部を受け取ったとき、彼らはベニヤミン部族に対して激怒しました。彼らは法が施行されるべきだと信じました。この意味では彼らは今日の私たちほど落ちぶれてはいませんでした。私たちの哲学では無法も許されるべきであり、法はできるだけない方が良いとしているような状態だからです。彼らはベニヤミンの犯罪者たちを差し出すようにという機会を与えましたが、そうする代わりにベニヤミンは他の11部族に対して戦争を布告しました。そこで他の部族は集まってベニヤミンに対抗して出てきました。詩篇の20章本文に入りますが、一節。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。見たところベニヤミンもすごい軍隊を持っていたようです。ここに面白い情報が書かれています。16節。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。これら左利きの精鋭たちは髪の毛一本さえも外さなかったのです。さて、ベニヤミンの男たちは多勢に無勢で敗北してしまいます。事実、ベニヤミンの部族はほとんど全滅状態でした。44節から46節。こうして1万8000人のベニヤミンが倒れた。これらの者は皆力ある者たちであった。また残りの者はアラノの方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は王子でそのうちの5000人を討ち取り、なお残りをギデオムまで追跡してそのうちの2000人を討ち殺した。こうしてその日ベニヤミンの中で倒れた者は皆で2万5000人、剣を使う力ある者たちであった。ベニヤミン部族の人々は自分たちのあまりにひどい不道徳のために裁かれました。この部族はもともとイスラエルのお気に入りの部族だったのです。ベニヤミンはもともとヤコブの末の息子で、ベニヤミンこそユダが自分の命を進んで引き換えにしようとした息子だったのです。しかし残念なことに、あまりにひどい不道徳が起こり、部族が部族に対抗し、政治的な無秩序へとつながったのです。最初に宮で宗教的廃墟が起こり、次に家庭で道徳的な大敗が起こり、そして最終的に国に政治的無秩序が起こりました。これは堕落していくどんな国でも通るステップなのです。詩篇の最後の章は、イスラエルの失われた部族のための嘆きと、その部族の将来のために人々が立てた対策を扱っています。ベニヤミン人たちを殺したことで、イスラエルは新しい問題に直面しました。ベニヤミンのほとんど全部族が滅ぼされ、他の部族は自分の娘たちを残された少数のベニヤミン人に嫁がせないと誓いを立てました。それではどのようにしてベニヤミン部族は存続していくことができるのでしょうか。戦争の前にイスラエル人たちはもう一つの誓いを立てていました。彼らは誰でもミツパに来て戦うことを拒否する者は殺されると言いました。 彼らはヤベシュ・ギルアデの男たちが訴えに応答しなかったことに気づきました。そこでイスラエルの1万2000人の男たちにヤベシュ・ギルアデの男たちを殺し、シロの宿営に処女たちを連れて帰ってくるようにとの命令が出されました。この処女たちがその後400人のベニヤミン人たちの妻になりました。こうして残りのベニヤミン人たちに妻を迎える手段と、戦いで壊滅した町々の再建の手立ても見つかりました。この時代は国の完全な堕落と混乱のうちに終わります。最後の節が詩式の汚れた物語を締めくくっています。21章の25節。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。この21世紀に国々のリーダーたちは、歴史の中で国々はどのようにして滅んでいったかを詩式から学ぶべきです。1928年に大恐慌が最初に始まった時、ウォールストリートジャーナルに次のような社説が載りました。今日アメリカが必要としているものは、政府のコントロールでも、産業の拡大でも、トウモロコシの豊作でもない。アメリカが実際に必要としているのは、あの頃に戻ることだ。あの頃というのは、水曜日の午後早く古びた馬車につなぐために老人が畑から一組の馬を連れ出し、その馬車におばあさんが顔をピカピカに洗ってやった子供たちをみんな乗せた。そして彼らは十字路のカシノキの下にある小さな白い教会の祈祷会に出かけて行ったものだ。そこでは誰もが聖書を信じ、キリストを信頼し、そしてお互いを愛していた。私たちの問題はどこから始まったのでしょうか。私たちの問題は主に霊的なことですから、実際にその問題は教会に起因します。教会が廃墟に陥ってしまったのです。そして私たちの問題は、麻薬問題と世代の断絶とともに家庭の中心を占めました。問題は今、政界に移動し、無秩序になっています。今日私たちに必要なのは、霊的な基礎に戻ることです。そこから私たちは道を外してしまったのだし、そこから問題が始まったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。